ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また、落語界の皆さん、こんにちは。今日はですね、少し思考を変えまして、ユダヤ民族っていうことについて少し考えてみたいと思います。現在、シリアでも戦争が行われておりますし、ガザ地区でもですね、パレスチナ人の虐殺というか、まあそういうのもありましてね、我々ユダヤ人をどう考えたらいいかっていうのは、いつもの問題ですね。ユダヤ人と言いますと、もちろんユダヤの商人があり、ベニスの商人というシェイクスピアの話のようにですね、まあ我々と悪毒非道のように描かれることもあり、また世界の大富豪っていうのはユダヤ人が非常に多いと。それからアインシュタインも、実は科学者、大科学者のですね、アインシュタインもユダヤ人でありますし、ユダヤ人ってのは本当に才能があって優秀な人もいっぱいいるんですね。それから日本との関係ではですね、まあ深い関係がありまして、一つは、ずいぶん前に、ユダヤ人というのは国がないもんですから、まあいろいろ日本にも来たユダヤ人がいてですね、まあいろいろ研究もありますし、そういう名前のついた人に失礼かもしれませんが、一応ハタさんとかですね、川勝さんという名前の人は、もともとユダヤ人と関係あるという研究もあります。で、こういうことを言うのはですね、不都合であるっていうことをよく言われるんですけども、まあ研究サイトではちゃんとした論文にも書かれておりますので、現在のマスコミがですね、過剰に何か人のそういうのを隠して、しかも悪いことを言うという風習がありますのでね、ここでは少しそういうのを崩して、みんなでオープンに議論していくような場にしたいと思っております。で、戦争の時にはナチスから随分迫害を受けたんでですね、ある国の領事さんがですね、日本の領事さんが、もう殺されかかっているユダヤの人をですね、国外に逃亡させるということに協力しましたし、もっと大きいのは、シベリア鉄道で満州の北方に来たユダヤ人の、割合と人数も多かったんですね。1000人ぐらいいたと言われてますが、その人たちがもう行き場が失ってですね、寒いシベリアで震えてる時に、日本陸軍がですね、牟田口さんだったかな、入れてですね、その時に後に非常に評判が悪くなるんですけども、東条英機、当時満州国の司令官がですね、やっぱりそれを認めたということで、これは感謝の日がですね、今でもイスラエルにあるというような状態で、日本人とユダヤ人とは必ずしも関係がないわけではありません。ユダヤの印とかそういうものと日本の皇室の印なんかが似てるということでですね、ユダヤと日本人は共通の祖先を持ってるんじゃないかっていうような研究も行われております。ユダヤ人非常に頭がいいんですね。で、金儲けもものすごくうまくて、祖国を追われてですね、国のない民族。国のない民族ってのは世界中に散ってるのって言ったら有名なのは、それはユダヤ人なんですが、クルド人もそうなんですね。クルド人は、トルコとかシリアとかイラクといった、そういう限定された地域、中東の地域に住んでるんですけども、国を持つことができなかったんですね。まあ人口は4000万、5000万と言いますから、通常だったら必ず国を持つレベルなんですけども、まあ持てなかった。ユダヤ人はもうすぐひどくて、もうとにかく全世界にバラバラという感じになったわけですね。これは歴史的に簡単にお話をしますとですね、もともと紀元前1500年ぐらいの時はですね、ユダヤ人というのはエジプトに住んでおりまして、どちらかというとまあ奴隷的な差別的な扱いをされておりました。その頃の記録はですね、エジプト側の記録にあるんですね。で、これはもうたまらないということで、エジプトから逃げる。これを出エジプト。エジプトを出ると言って、出エジプトと言われるんですけども、その時に、ボーゼに引き入られたイスラエルの民がですね、エジプトから今のパレスチナの方に逃げようとしますが、その間には、紅海、紅色の海と書くですね、紅海がありますから、そこの海を渡れない。という時に、神様がですね、いや大丈夫と。私がちゃんと海を割ってあげるからということで、海を、水を全部のけて、そこをこう、ずっと、今のパレスチナの方に渡っていった、東に渡っていったっていうね。神様は我々を守ってくれる。神様の言う通りすればいいんだ。ということで、まあその後結構ね、先民思想っていうかですね、ユダヤ教っていうのは若干先民思想なんですよ。人類の中で我々が一番偉いんだ。我々だけは神が守ってくれるけど、他の民族は神が守ってくれないっていう、そういう先民思想をちょっと持ってるんですね。で、まあだけど本人たちは それが正しいと思ってるわけですから、私みたいにユダヤ教じゃない人がですね、それを論評してはいけないんですけどね。いずれにしてもそれからユダヤの王国を建てました。だけどもやっぱりうまくいかないんですね、周辺と。で、戦争に戦争を繰り返します。で、先民思想があるもんですから、神様のご命令に沿って他民族を殺してるわけですね。ですから、それは彼らにとってみれば悪いことではないんですね。こういう時にですね、世界の人の行動を自分の民族の常識とか、自分が正しいと思うことで評価してはいけないと私は思うんですね。自分としてはそれ良くないと思います。私なんか全く平等思想ですから、どの国の人もね、人間である限り、みんな平等であるという考えですが、まあこれは日本人は結構そういう考えが多いんですね。だけど他国民は結構そうではなくて、まあ黒人を奴隷にしたりね、ギリシャ時代の場合なんかは、他のポリス、同じギリシャ人の間でもポリスを占領したらそこから奴隷を連れて出るということで、ちょっと平等思想としては日本の方が特殊かもしれません。まあいずれにしても、まあそこで生活してたんですけど、やっぱり折り合いが悪い。それでバビロニアなんかが力つけてきた時に、もう全部国からですね、バビロニアに連れて行かれちゃったんですね。バビロニア捕囚という事件なんですけど、まあそれで全員が、国の全員がね、ずるずると縄に引かれてっていうかね、バビロンまで、連れて行かれちゃったっていうひどい目にあったり、それからまた少し回復したりですね。まあ、そのうちまたイエス様のように特別に偉い人がまた現れる。能力はすごくあるんですね。で、やがてそのイエス様が建てられたキリスト教ですね。これはまあほぼ全世界の半分ぐらいをですね、占めてしまうっていうか、まあ、ヨーロッパ、アメリカなんかを中心にして、ものすごい教えになるわけですね。2000年間。イエス様って特別に偉くて、私なんかも非常に偉いと思ってます。っていうのは、人の苦しみを自分の死で贖うっていう。普通は絶対できませんね。一番、ボロいのが自分のために嘘をつくとか、自分のために金集める。これ悪いですね。だけど、イエス様はそれからずっと素晴らしい方に行って、人の苦しみを助けるために自分の命を捧げる。こういう人はなかなかちょっといないですね。ですから、偉いってや、すごく偉いんですよ。まあ、そのイエス様も産んで、ユダヤ人の中で生まれたわけですね。ただ、キリスト教ではね、人間は神に似せて作られたと言っております。で、神に似せて作られた人のほとんどが、ヨーロッパで布教がうまくいったもんですから、神様は白人として描かれてますけれども、ユダヤ民族は何人かってよくわからないんです。ユダヤ民族っていうのは、ユダヤのお母さんから生まれた人を一応ユダヤ民族。もう一つはユダヤ教を信じてて、ユダヤ教の戒律を守って生活してる人。まあ、こういうのがユダヤ人とか言うんですけども、このユダヤ人のルーツをちょっと調べてみますとね、エジプトですからね、ハム族なんですね。白人とも言えないんですよ。ハム族の人っていうのは、どちらかっていうと肌の色はですね、我々に近いですね。黄色人種に近いです。やっぱりアフリカでも北の方なんで、黒人というわけにはいかないんですけど、白人じゃなくて、黄色人種っていうのはアジア系ですからね。なんつってんでしょうかね。白人的ではあるけど、色は結構黒いという、そういう民族なんで、神に似せて作られた、まあ、神っていうのは白人なのかどうかっていうのははっきりしません。っていうのは、エジプト人っていうのはやっぱりこれも白人かどうかはっきりしませんね。ナセル大統領とかですね。みんなある程度、日本人よりか肌が黒いかもしれません。まあそういう点では、まあいろいろなことがあるんですけども、まあそれからついに全部の人が中東から追い出されましてね。それで全世界に散らばってヨーロッパにも行く、どこにも行くってことで、まあ、悲惨な生涯、人生を送るんですね。それで20世紀に入ってある程度、まあ地位も高まってきたし、アジア人のソサエティもできてきたんですけども、ナチスがですね、ユダヤ人はもう根絶やしにしてしまえっていうことでやりましたから、皆さんご存知のアウシュビッツの、まあ虐殺なんかもあったんですね。それがまた戦後にですね、ユダヤ人を処遇するときにいつも問題になるんですね。やっぱり全世界的に自分の国がない。なんかしてやりたいじゃならない。だけどユダヤ人はお金を 儲けがバカだったりね、ちょっと意地悪したり、ユダヤ人以外はお前たちは下等だっていう態度を取ったりしますので、いつも他の民族といざこざがあるんですよ。それで私もアメリカに友達がいましてね、ユダヤ人と結構付き合わざるを得ない友達が何人かいるんですけど、全員がユダヤ人とは付き合いたくないって言うんですよ。で、よくよく聞きますとね、とにかく自分たちは正しい。ね、自分たちは正しい。いや、そういう人は日本人にもいますけどね。とにかく自分たち正しい。で、結構、まあ嘘もつくっていうか、自分が正しいことを証明するための嘘はいいんだと。神様は我々を良くしようと思ってるんだから。我々が少しぐらい嘘ついても、人のお金を取っても、取るのは別に泥棒として取るんじゃないんですよ。頭がいいから正当に取れるんですね。これがシェイクスピアのベニスの商人という話になってるわけですね。で、どうしても好きになれないと。で、私の友達も全員そう言ってます。非常に申し訳ないですけどね。で、最初は分からなかったんですよ、私もね。なんでそんなユダヤ人を嫌うんだ。いや、嫌だって最初はそう言うんですよ。そのうち、ユダヤ人の行動です。毎日の行動、こういうふうに行動するんだとか言うんですね。その中には宗教的なものもあるので、私はまあ宗教は寛容なんですよ。まあその人その人によってね、信じてる宗教があるんだから、それは否定しないという考えなもんですから。だけどやっぱり繰り返し聞いてみるとね、とにかく嫌いなんです。わがままだと見えるんですよ。ユダヤ人以外から見ると、ユダヤ人はわがままで強引で頭が良くて理屈っぽくて、相手をやっつけようとすると、まあ簡単にはそういう感じなんですね。ただ日本の場合はね、日本に来たユダヤ人の研究もされているんですけども、日本人は僕と似てるんで、僕は日本人だから。やっぱりね、いいよいいよって言うんでね、ユダヤ人を結構日本には、まあ、そうするとユダヤ人の方もですね、日本人が非常にウェルカムなんで、それでユダヤ人の方もユダヤの格好とか、まあそういうことをしないという面も言われております。これ難しいんですよ。一つは現実にユダヤ人という方がおられるので、なかなか心を平らに説明できないということと、現実にパレスチナ人というのがパレスチナに住んでて、2000年前からパレスチナに住んでるんですけど、ユダヤ人が来てお前どけどけって言われてもね、今の中東戦争全部そうですけどね。まあそういうふうになるし、それから現在のシリアの戦争は特にね、神様がユダヤ民族に命令したこと、それはナイル川からメソポタミアのティグリス・ユーフラテスの間の地域はね、やがて神がイスラエルの民にユダヤ人に与えると、こういうふうに言っておられますのでね、神様が。まあそれを目指して頑張るっていうのも確かだし、そうするとやっぱり紛争が起きますよね。紛争もそこに住んでる人は、いや、ユダヤの神様がね、どう言おうと、俺はこうだって言いたくなっちゃうんですよね。まあそういう点で、人が悪くはないし、頭もいいし、世界の経済の発展とかね、学問の発展に随分寄与してますし、非常に難しいです。ただ、自分、ユダヤ人だけが偉いんだという思想をですね、やっぱり、やがて、まあ、紀元前1400年、今から3400年前ならそれでいいですよ。だけど、やっぱり現代はね、やっぱこれだけグローバリゼーションが進んで、みんな人間は平等なんだと。まあ日本人なんか全く民族を区別しませんからね。1919年でしたが、第一次世界大戦の後のパリの講和条約ではですね、これはね、いくら日本人が悪いと言ってるような左翼の人とか、それからそういう人もね、それは言わないと思うんですけど、人種差別撤廃条項っていうのを主張したのは、あの頃まだ弱国だった、弱い国だった、新興国だった日本がね、よく国際会議で提案しました。しかも、最初はみんながなんだ、ね、人種差別撤廃条約なんかなんだっつってるのが、多数決では多数になったんですね。だけどまあ特別な処置で、それが実際に実行されることはありませんでしたけど、だけどあの当時ね、人種差別あふれる時に、日本がやっぱり人種差別撤廃条約を提案したっていうね、まあ、日本人のプライドはやっぱり持ってほしいと僕なんか思ってるんですね。まあ、そういう点で僕なんかもユダヤ人に対しては友達からそれだけ悪行増減を聞いてもね、あまり悪い感じは持っておりません。ですけどやはりここで考えなきゃいけないのはなぜユダヤ人は不幸になったのか。ね。不幸になったのかは、それは自分本位だからなんです。自分本位という人ほど嫌なものはないんですよ、人間は。みんな同じじゃないか。 みんなご飯食べて、苦労して、病気になって、ね。寒さに震えて、みんな同じじゃないかと。それなのに自分たちだけが偉いんだと。他民族は殺していいんだと。ね。俺たちだけが偉いんだ。それで頭もいいしね。頭はいいし、金儲けはうまい。それで自分たちだけ、ユダヤ民族だけが報われていいんだ。他人の土地も自分の土地なんだ。こう言われるとね、やっぱりそれは嫌われるんですよ。その結果不幸になる。ユダヤ人はやっぱり不幸です。3500年の間、土地もなくて住むとこないですよ。日本人、この人のいい日本人と、人が悪いってことないんですけど、そういう宗教を持ったユダヤ人との間で、これだけ日本人は幸福で、ユダヤ人は不幸だったか。これをね、今日はちょっと考えてもらいたいし、まあ、私の友達がユダヤ人をあれだけ嫌ってるという理由は何なのかと。まあ、いうこともですね、今シリアの戦争の問題もありますんで、よくそこら辺を考えて、見ていただきたいと、そういうふうに思います。